皆さんこんにちは。人類学者のめです。この回は、人類学の学びは社会でどう生かされる？多種多様な現場を覗いてみようにの後編となります。後編では、ゲストのお二人から見て、どのような人に人類学をおすすめなのか、また、お二人自身の活動と込められた思いについて深掘っていきながら、人類学的アプローチが持つ可能性について考えていきます。
人類学の方にちょっと質問が戻るんですけど、お二人から見て、どういう人に、どういった人に人類学はおすすめですか？どういった人に学んでほしい？どんな人にためになるかなというふうに考えられますか？
難しいですね。
そうですね。これ、人類学やったら何がどう良くなんのっていう人にどう届けるかっていうのをやっぱすごく考えてるんですよね。そう。だから、本来、やっぱ時間かかるし、人類学学んだら明日から、売れるようになるかっていうと全然そんなことないんですけど、ただやっぱ触れておくと、どっかの場面の時にふっとなんかそこで起こっていることっていうものをもう少し全体感持って捉えられるとか疑ってみれるとかっていうところにつながるんじゃないかっていうふうには思ってます。ただそれをさっきのターゲットに届けるっていうのはやっぱすごく難しいなっていうのはなんかやっぱやりながら思ってることですね。
そうね、なんかめちゃなんていうかな、ちょっと言葉にするのは難しいですけど、道後反復的になっちゃうんだけど、やっぱ人類学に興味がある人というか、なんていうのかな、そのやっぱ物の出会い方みたいなのがあると思うんですよ。その僕らがフィールドに入るみたいなことで、その全ての人類学者が何て言うかな、同じようにフィールドに入るわけじゃないと思うんですよ。非常に固有の経験としてフィールドに入るわけで、で入り方もいろいろだし、フィールドの決まり方もいろいろだし、どの家に入るかとか、どの家に住むかとか、どういう人と一緒に生活するかとかも、人類学者って何のコントロールも効かないと思うんですね、基本的に。もうやってみるしかないっていうことだと思うんだけれども、人がその学問に触れるっていうのも似たような経験かなと思ってて、その固有性みたいなのが多分すごく大事だから、あなたはこうだからこの学問をやれっていうのは、多分あんまりよ、なんていうかな、良いアプローチではなくて、その人の出会い方があるんだろうなと思うんですよ。ただその僕らみたいな仕事をしていると、なんていうかな、僕らがその人類学者ないしは人類学的な人としてその人の前に立ち現れるので、僕らを介してやっぱ人類学に興味を持つ人っていうのがどうしたって出てくるから、なんていうかな、もしそれで面白ければみたいな感じなのかなと思うんですよね。そういう人におすすめなのかなって思うっていう感じですね。僕と喋ってみて面白かったら人類学勉強してみたらいいかもって感じ。それは僕じゃなくてもいいんですよ。これ今なんか今の言い方したらめちゃめちゃ傲慢かもしれないけど
強気なやつみたいな
僕だけが唯一の入り口みたいに聞こえたら本当心外なんですけど、そうじゃなくて そうじゃなくて、そのいろいろな入り口があって、その向こうにそれがあるのが多分一番いいんじゃないかなと。その人の、なんていうかな、その人の問いとか、その人の問題意識とか、その人の課題みたいなの多分あって、でその向こうに多分人類学があることが望ましいんだと思うんですよ。
なるほど。
かなーって思ってる。
普遍的に人類学は、人類学おすすめな人はこんな人ですみたいなのが全然あるわけではなくて、
その人のその時の、なんだろうな、感じていることとか、タイミングとかと、こう、出会い方が、
そうそう、それって多分たまたまだと思うんですよ。別にその課題が本当は心理学だったりしてもいいかもしれないし、別に心理学じゃなくてももっと本当カウンセリングとかその医療行為だったりとかするかもしれないし、もっと別のことかもしれないんですよね。本当はもうちょっと経営学を掘ってみた方がいいかもしれないしみたいなことも多分いろいろあるんだけれども、それがたまたまその人が人類学だって思うないしは、この人は面白いってなるっていうことがやっぱ多分すごい大事なのかなって。その人のアンテナっていうのがすごく大事なのかなって思いますね。こういう人だから本質的に人類学は聞くとか心理学は聞くとか社会学は聞くみたいなことは多分ほとんどなくて、そうそう、その人のアンテナにどう引っかかるかっていう話かなって僕は思ってます。
ありがとうございます。そしたら、多分おそらく、ちょっと重複するかなっていう質問に最後に移って終わりたいなというふうに思うんですけど、今回の糸島のイベント、非常にありがたいことに、フィールドワークの方は、定員に達して、あとオンラインイベントのビジネスに活かす編の方の、イベントの方が、まだ、空きがあるので、ぜひ皆さん来ていただきたいなっていうことなんですけども、このイベントを、に対して、どんな人に来てほしいですかないし、どんなことを参加者の方と一緒にしたいというか、感じたい、考えたいっていうのは、どうですかね。
僕のこと面白いと思ったら来てほしいです。
すごい強気やな。
ちょっとやめて、否定してください、なんか。
す
もっ
ご
と、
い
そんなじゃ
な。
ないですみたいな。
いや、でもなんか僕、そう、これ言うと怒られるかもしれないんですけど、結構いろんなビジネス本は手出したと思うんです。でもやっぱり大体、めっちゃ遠くから見ると大体言ってることがなんとなくやっぱ塊になってくるとか、似てくる部分はあるなと思ってて、で社会人10年以上やってくると、なんかそれも、そのスキルをどんどん上げていく、それでちゃんとその塊を抑えていくのは大事なんですけど、一方でそれを見てる自分自身のものの見方自体をやっぱ揺らしていかないといけないというか、疑ってみないといけないっていうのがすごく、もうワンフェーズ、次のステージに行くときにはあるなと思ってて、そう、だからそう思うと、今回のイベントとかは、なんか自分のなんかいろんなものの見方自体を、ビジネスの世界でもそれをこう応用しながら、一回ちょっと疑ってみるみたいな、そこのなんかこう手順とか、その態度とか、そこの構えみたいなところがなんとなく触れてもらえるんじゃないかなと思ってて、やっぱ企画しろとか、なんか新しいものを作れとか、なんかそういう問い立てがどんどん仕事上で多くなってきてると思うんですけど、それを今までのこう学んできたビジネススキル以外でもうちょっと違う戦い方もあるっていうところ、ちょっと戦いっていうとあれなんですけど、違う、そう、アプローチの仕方っていうのになるんじゃないかなって結構思ってるんで、冒頭室越さんが言ってた、なんか新しい人類学っていうものの仕事のその界隈を作るみたいなところに、今回のイベントがきっかけになったらいいなって本当に思ってるんで、はい、そういう方々にはぜひ来てほしいですね。ただ何喋るか僕は全然分かってないんですけどね。ポイントは、室越さんとか、石丸くんと、美穂園、あと比嘉さんも、どんな展開で、どんな話するかわからないんですけど、そういう期待も込めてって感じですね。
なんか緊張して
な
き
るほ
た。
ど。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
そうですね、室越さんに、どれぐらい室越さんのことを面白いと思っていただける方がいるかで、
もう
決ま
だい
るん
ぶ
で
決まする。
かね。
なんで今回のイベント自体はもう室越さんで8割決まるっていう、そういう仕立てになってます。
悪いことした。 悪いことしました。そうですね、なんかね、その武家の時代みたいな言葉流行ったじゃないですか、あのもしかしたら今でも流行ってるのかもしれないですけど、なんていうか、やっぱりああいう言葉が流行るっていうことは本当に文化かどうかっていうことが大事じゃなくて、文化っていう言葉がやっぱあんだけ人口に解釈するっていうことは、なんかやっぱみんな不安で課題感があるんだと思うんですよ。で、不安で課題感があるのをやっぱ自分のフレームだけで解決しようとするとやっぱちょっと難しいんだと思うんですよね。だからやっぱそのそういった意味で大家さんがおっしゃったような、そのなんていうかな、もう少し自分のフレームを解きほぐすような、その柔らかくするような、そういったものの契機になればいいなって思ってるんで、で何かそういう風な感覚がある方っていうのが来てくださったら嬉しいなって思いますね。そういう人に対してなんていうかな、一つの出会いになればいいなって思ってるって感じですね。うん、
なるほど、いや、ありがとうございます。はい、
結構最後謙虚に締められた感じですけど、もうちょっと、もうちょっと叩いといた方が、大口叩いといた方が
大丈夫です。大口。ちょっと、もうね、大口はね、ちょっと叩きすぎて、ね、これ以上叩くと顎が外れる可能性があるんで。
面白い。
うん。
じゃやばいですね。はい。
あの前後する質問なんですけど、あの大家さんに質問があって、はい、あのさっき本屋アルゼンチンは、まあ、場所を見つけて始めたって話を聞いたんですけれども、こっからってなぜあの糸島にできることになったのか教えていただけますか。
これ本当いろんな人に今までメディアにも聞かれまくったんですけど、毎回違う答えをしてまして、なのでちょっと正確に話せるか自信ないんですけど、合同会社こっからって6人でやってるんですけど、僕幼稚園から一緒の友達とか、大学の時に作った、うん、学生団体こっからっていう団体でみんなバラバラに就職して、でもう一回会社やろうって言って集まった団体なんですよね。でそのもう成り立ちがそもそも変わってるんですけど、で僕らもみんな東京で働いてて、でそろそろ起業しようという話になった時に、これ東京でやるかみたいな話がまずあったんですよ。なんかこう、うん、せっかく仲間で集まってもう一回ビルの中で一室借りてスーツで走るかみたいな感じもあって、でたまたま人事とか HR のことをやろうと思ってた時に、やっぱこう人間の一番そのリーダーシップとかっていうのをこう考えていくと、やっぱ一番自分がこうこれから必要とされるリーダーって何なのかっていうと、自然体が大事だっていう話になってって、そのオーセンティックなものに沿って自分の自己感覚に沿って決めれるっていうのはすごく大事だよねって話があって、でそれってやっぱ自然の環境で、あのやっぱ自己を見つめるっていうのがすごく大事だっていう、なんかそんな展開があったんですよまず。だから僕らの会社の一番大事にしてるのがプレイフルっていう言葉なんですけど、なんか自分の欲求とか衝動を大事にしていくっていうことなんですけど、それをこうビルの中で衝動って聞かれてもなかなかきついなっていう話をしてて、なんでもう海と山に囲まれたところを探そうっていうので、糸島が見つかってっていう、そんな一応文脈ですね。ただ もうちょっと正確に言うと、6人のうちの1人が、2拠点生活したいって言ってたんですよ。でそいつの家を一回福岡に探しに行こうってみんなでゾロゾロついてったんですよ。そいつが何を間違ったか、今の僕らのアルゼンチンのオフィスを買っちゃって、もうここだって、もう絶対ここだっていうふうに買っちゃって、ほなもう行かなあかんなみたいな感じで、でみんなでもうゾロゾロ家族も連れて移住したって感じです。だからこう、そう言い方がいろいろあってなんかもっともらしい言い方すると、いやリーダーシップっていうのはやっぱ一番自然体でみたいなところなんですけど、もうちょっと言うと、仲間のうちの一人がちょっと血迷ったというか、もうそこで買っちゃって、起業もなんかまだ決まってもなかったんですけど、もう買い切っちゃったんで、もう行くしかないよなみたいな感じで行ったって感じです。だからなんか そう、ちょっとふざけてますよね。ふざけてるんですけど、結果やっぱその場所にすごく引力があることになってったし、そういう成り立ちですね。
幼なじみっていうのはどこでいた時の幼なじみの方だったんですか？
ですね、一番古い6人のうち一番古いのは幼稚園から一緒ですね。幼稚園から一緒で小中で高校は別々の高校だったんですけど、そこからもやっぱずっと仲良くて、そいつは外交官だったんですよ。首相通訳までやるやつだったんですけど、彼も完全に血迷って辞めて、こっからジョインして、だからおっちゃんおばちゃんも僕すごく仲いいんですけど、ちっちゃい頃から直樹君のせいで息子が大変なことになったって言って、今も多分もう恨まれてると思います。もうこのまま行ったら、このまま行ったらいろいろルートが見えてたのに、なんか幼なじみに騙されたぐらいの感覚かもしれません。ちょっとそれはちょっとすごく心配なんですけど、そういう仲間たちですね。
ごめんなさい、そのまま達成したんですけど、そのアルゼンチン、なんでアルゼンチンなんですか？
いや、ちょっともうこれも難しいな。いきなり難しいっすね。もうそれで、ほんまに。いや、ちょっとふざけた名前にしたかったんですよ。ちょっとアルゼンチンの方に失礼かもしれないんですけど、ちょっとこう、語感も含めて、ちょっと抜けた感じにしたかったっていうのがまずあるのと、それはなんかこう、なんかなん、ど真ん中狙いに行くというよりか、ちょっと、そのトーンを大事にしたかったのと、僕の息子の名前があるっていう名前なんですよね。で、他のメンバーの息子の名前がゼンっていう名前だったんですよ。で、もう一人仲間がちょうど妊娠中だったんで、名前迷ってたんで、もうチン良くないかみたいな話をちょっとしてたんですよ。それでもアルゼンチンっていう名前で、こうやっぱ地球の裏側なんで、そう、まあ、今回の裏糸島につながってくるんですけど、裏だけど表たどっていくと裏になるっていう、まあそれは地球だからっていう話なんですけど、どっちが表でどっちが裏かわからないみたいな。だからアルゼンチンのロゴも太陽と月にしてるんですけど、なんかそう、僕らが表だと思ってるものは、あ、じゃあ裏だと思ってるものは実は別にそんなに延長線だったりもするよねっていう話があって。そう、なんかいろいろ後乗せでどんどん理由がもうすごく、もうアルゼンチンしかないぐらいの理由になっちゃって、 ワールドカップもアルゼンチン優勝したし、もうアルゼンチンやろみたいな、なんかそういう本当にもうそんなノリでつけてみたんですよね。じゃあやっぱ案外糸島にあるアルゼンチンってやっぱ覚えやすいみたいで、一回聞いたら忘れへんみたいなこととかっていうのもあって。そうですね、本屋アルゼンチンは結構大事な言葉になってますね。わかんないです。とか言いながら来年ぐらいに変わってるかもしれません、店名が。もうこんな会社なんで そろそろ帰ろうやって言われるかもしれんけど
そうです
そう
よ
で
ね。
す
裏糸島フィール
ね。
ドワークで。でもなんかそのね、企画書に裏が何なのか我々も分かりませんって書いてありましたけど。でもなんかそういう抜け感も含めて、ちょっとね、アルゼンチンっぽいな。いや、すごい。さっきからすごいアルゼンチンの方に失礼すぎますけど。
いや、リスペクトを込めてですよ。本当にリスペクトを込めて。
私、うろこしさんのルトンノのいきさつも聞きたいんですけど、聞いていいですか？
もうちょっとちゃんとしてるでしょ、多分理由が、ルトンの。
ちょっと逆の順番が良かったな。
編集してもらいましたね、
そ
そ
れ。多分この話も、もう一個前に持ってくる。はい。
れ。全然本屋アルゼンチンさんと同じ量の笑いを生み出せない。
大丈夫です。そういう戦いじゃないです。
いや、僕、いや、室越さんと一緒に出たら絶対こうなるわと思ったんですよね、なんか。
恥ずかしい。そう、ああ、もう先読みの能力でも負けてる。いや、完全にもう後手後手に回ってて敗北感でいっぱいなんですけど、ルトノってフランス語で樽っていう意味なんですよ。酒樽とか、ワイン樽とか、まあ、樽ですね。黒ひげ危機一髪で黒ひげが入ってるような樽なんですけど、 昔なんていうかな、プラトンと同世代ぐらい、プラトンとかアリストテレスとかと同世代ぐらいの人に、シノペのディオゲネスっていう哲学者がいたんですよね。でこの人のことあまり記録が残ってないんですけど、この人アテネの広場にこの酒樽を持ってきてその中で暮らしてたって言われてるんです。でそのディオゲネスが住んでいた酒樽から持ってきたんですけど、はい、僕はこのディオゲネスという哲学者のことが好きで、逸話がいっぱいあるんです。でルトノーのロゴは樽と、もう一つ樽からランプが出てるっていうロゴにしてるんですけど、ランプの方はディオゲネスが昼間にランプをつけて家々の戸を叩いて、で家の中に入ってきて人間はいるかって言って聞いて回ったっていう、そういう逸話があるんですけど、つまり人間とは何かっていう話なんですよね。で例えばそのプラトンは人間とはその2本足で歩いている毛の生えていない生き物のことであるって言って、でディオゲネスは鶏の毛をむしってね、うん、それをそのプラトンの家に放り投げてでこれが人間と呼べるかって言ったりとかしたっていう逸話があるんです。つまり人間とは何かってすごい難しい問いじゃないですか、うん、でディオゲネスはそれをちょっと考え続けた人で、で彼のそのモットーみたいなのがあって、それはノミスマを破壊せよっていう、ノミスマをなんていうかな、うん、ノミスマを破壊せよっていう、そういう言い方なんですけど、ノミスマっていうのは2つ意味があって、1つはお金のことなんですよね、うん、で貨幣のことなんですけど、ディオゲネスは貨幣をなんていうかな偽造したっていう罪で出身地であるシノペっていう町を追放されちゃうんです、うん、で古代ギリシャではポリス、都市国家を追放されるっていうのは死刑の次に重い刑罰なので人権がなくなるってことなんです、うん、でまあそれぐらいの罪を犯したんですけど、まあなんで そうなったかよくわかんないんだけど、なんか一説にはそのシノペという町の中にそのペルシア派の人とギリシア派の人がいて、でどうやらディオゲネスが作った貨幣っていうのが逆の派閥の人から攻撃されたみたいなんですよね、うん、でつまりディオゲネスは本物の貨幣っていうのを作ったんだけれども、それを偽物とされて追放されちゃった人なわけです、
うんうん、
でノミスマのもう一つの意味っていうのは、その制度とか習慣とか我々が当たり前だと思っていることっていう意味もあるんです。つまり我々が当たり前だと思っているっていうことを疑って、それを解きほぐさないといけないんだよってディオゲネスは思ったわけですよね、
うんうんうん、
貨幣の価値っていうのがその政治的な派閥対立で変わってしまうわけですよ。本物を作っても偽物だと言われるし、偽物を作っても本物だと言われることはある、
うんうんうん、
それは我々の当たり前の中にあるんですよね。それを相対化して疑問を持とうって言ったのがディオゲネスなので、好きだなと思ってディオゲネスの酒樽からトノっていう名前にしました。
あ、
めちゃくちゃちゃんとしてるじゃないですか。いやいやいや、僕がすごい間抜けな間抜けな件名紹介したみたいになってます。いや多分なるほど。
そんなことない。
あ、でも結構それこそね、前のラジオでその日賀さんに人類学って何ですかって質問した時に、なんか唯一見解としてありそうなのが、その人間とは何かをこう考えるみたいなことを言っていたなという記憶があって、なんかそういうのも結構文脈の中に入ってそうというか、うん、
そうですね。だから人間とは何かって問うのって、昼間にランプを掲げてる人みたいな、ちょっとやっぱ間抜けな行為だと思うんですよ。うん、でもなんていうかな、そこに昼間にランプを灯さなければいけないほどの凄みっていうか真剣さもあるんですよね。
はいはいはい、
うん、だからこの学問の面白さってそこにあるんじゃないかなってちょっと思ってます。だって人間っているのに、人間ってなんだろうって聞くのってやっぱちょっと、うん、まあ覗けてる人なんですよね、うん、そこにちょっと滑稽さがあるし、でもそれを問わなければわからないことっていうのはあるわけで、うんうん、そこが面白いですよね、うんうん、ちょっと勉強になりました大家さん。次からはちょっと ちょっと考えます、僕も。この殿の由来を説明するの。
いや。いや、でもすごい、少なくとも僕になんかその、イベントの、なんでしょう、ちょうどいい気の抜け方と、向き合い方みたいなのが、もう伝わってきて。
あ、ほんま、はい、言わされてない今。この、
いやいや、最初、
僕と室越さんの表情から言わされてないかが心配
になりました。違う、本当に思いました。思いました。めちゃくちゃイベントを楽しみにしてます。はい。
ありがとう。あ、プレッシャー。楽しみにされたらそれはそれでまたプレッシャーになるんですよね。
いや楽しみにしません、ね、
いや頑張ります頑張ります。全ての楽しみにしている人の楽しんでもらえるように、はい、ちょっと力入れてやります。
ありがとうございます。はい、そしたら、ね、このあたり、はい、今回は終わりたいというふうに思います。改めてゲストのお二人、今日はお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。